こんにちは、 ICO コンサルティング代表取締役社長の古山義明です。第3回目は、株主名簿の整理はできていますか、その1、株式が分散しすぎていませんかについてお話をさせていただきます。まあ、株式名簿をね、事業承継の時に必ず株主名簿、いっぺん見せてくださいねとこうなるんですけれどもね、見たらびっくりするような名簿がある時ありますね。株主がですね、もういっぱい出て株式が分散しすぎてるっていうやつですね。まあ、図のところにですね、株式名簿らしきものがあるんですが、これまず見ていただきましょうか。一番左側にナンバー1から縦にずっと11まで、要はその11名の株主がこういらっしゃるということなんですけれども、一番上にこう筆頭でですね、協会太郎さんで、その下協会花子さん、これは協会太郎さんの妻ですね。協会太郎さんが社長で、協会花子さんはこの社長の妻であると。で、その協会太郎と協会花子の間に生まれてる子供さんですね、これが、さらにその下の5678番ですね、黄色でこうなってるところ、協会一郎さん、協会よし子さん、協会二郎さん、協会ひろ子さん、まあ、ここが、まあ、協会太郎1番2番5番6番7番8番が協会太郎さんと協会花子さんのご家族ということですね。で、3番4番協会二太郎さん、協会三太郎さん、この方々はですね、協会太郎さんの弟12というふうにこうなってますね。要は協会太郎さんというのは3人兄弟なんですね。で、その他に9、10、11、これはまあ非同族の方でですね、まあ古参の役員の方とか、元役員の方とかちょろちょろっとこう端数をこう持っておられるということなんですけども、この10名ぐらいのね、この株主名簿でまあまあ多いんですよね。で、それでそのほとんどがですね、まあ言うたらもう上からずっと順番に見たら、もう電話帳みたいに同じ名字ばかりバーッとこう並んでるっていう感じですよね。で、おそらくこれもですね、こういうパターンで大体その協会太郎さんと協会二太郎さん、協会三太郎さんっていうのは、その親父さんからですね、やっぱこういうものは兄弟こう均等に分けとかんとあかんからなっていうので、もともと2500ずつぐらいこう渡されたんでしょうね。で、まあ協会太郎さんはまあ自分がこう社長になった時とかですね、そういう時にいろんなとこ買い集めたりとかこうやって、どうにかこうにかしながら、まあ4500までこう高めていったと。いうことでしょうね。で、その息子たちにもこうバーッとこうまた持たしてるわけなんですけども、ここでね、これ分散してるとこう厄介だなっていうのはですね、例えばこの場合ですよ、この協会太郎さんと花子さん、それとさらに一郎さん、よし子さん、二郎さん、ひろ子さんというこの5678ですね、この黄色の部分、この黄色の部分のずっと一番右行くと、全体に対する占有率っていうのが書いてるんですが、その黄色の部分を全部足すとですね、 53.3% ということなんですね。この支配権をこう持ってるのがですね、占有率ですね、 100% に対して、全株式数に対して 53.3% の株を、持っておりますから、まあ、協会太郎、ほぼほぼ協会太郎さんの一存でこう完全に抑えれるのは、まあ、この 53.3% かな。まあ、それでも分かりませんよ、協会ひろ子さんとか協会よし子で、私のなお父さんの言うこと聞くの嫌やわとかこう言い出したらですね、そういうこと起こってきます。実際そういうこともよくあるんですよね。協会ひろ子さんなり協会よし子さんがですね、結婚した時にですね、その相手が、いやお前その株は大事やから、お前安易にそんなお前おじるなよとかなんか言い出したらですね、こうこのパーセントもこう揺らいでくるということが出てくるんですが、まあ、まずここで 53% があるということですけども、じゃあ 53% ってどういう数字なのかというのが、もう一枚ですね、株主の権利についてっていう表がね、あるかと思いますので、まあ、そちらをねご覧いただきたいんですが、ちょうどその下の方にですね、黄色くなっているところで2分の1兆、要はその 50% を超えているという段階でですね、その右隣、株主総会の普通決議の可決はできますよと。まあ、53% だったら、普通決議については、それだけあれば OK だということですが、その権利についての一番下のところ、3分の2以上、一般的には 66.6% っていうね、いうふうに言われますが、まあ、それを超えていたら株主総会の特別決議の可決ができますということなんですが、 53.3% だったらこれができないということですね。 まあ、要はですね、66.6 あればできるという、ということは、33.4% 以上他の方が、抑えていると、特別決議をですね、こう否決してしまうことができると。まあ、どんなことがあるか、定款変更であったりとかですね、合併であったりとかですね、金庫株にするとか会社を分割するとか、まあ、いろんなことをこうするときにですね、その他の方々の、同意がいるということですよね。で、この協会太郎さんの株主名簿でいうと、そのポイントとなるのは二太郎さんと三太郎さんですよ。この協会二太郎さん三太郎さん、これ二人合わせたら 40% 超えてるんですね。で、二太郎さんと三太郎さんがですね、いやもうちょっとこれ反対しようかとかこう言ったらですね、特別決議でこうしなければいけないようなことができなくなってくる。で、そもそもですね、こういう権利について多くの経営者知らない、いや俺が言うとはできるやろみたいな感じでですね、思っておられる方で案外いてるんですよね。そんな後からも議事録作ってやったらしまいじゃないかというふうに言うかもしれませんが、いや実際にはいやそんなん俺反対やでとかいうふうにこう二太郎さん三太郎さんがこう言い出したら、その議事録さえ作れないと。で、議事録作れなかったら、いや定款変更するとあってこれ法務局登記できへんやないかとか、いろんなこと出てくるわけですよね。だからその会社法というものについてあまりにもその知らなさすぎるということが、まあ、ここでまた影響してくるわけですよね。なので、あの株式がですね、こう分散しすぎていると、とかく、まず事業承継だなんだといっても、そこでまずこう前に進まなくなっていくわけですね。事業承継っていうのは、そう誰に継ぐかっていうのもありますけれども、結局は誰かに支配権を持たせていかなければいけないということですよね。で、おそらくここで言うと、まあ、その筆頭として考えられるのは協会一郎さんという、ね、社長の長男というパターンが、そういうパターンが多いんですけれども、じゃあその方に、株式をこう集中していこうというふうにしなきゃいけないんだけれども、まだ、この時点では500株で 4% しか持っていないということになると、それをどのようにしてこう集約していくのかと。で、一般的にはですね、まあ、我々が考えるには、会社経営に関係ない人はもう株式を持たないと、そういうふうにするのが原則なんだけれども、過去にですね、いろんな方々が、いや親父がもうこういうふうに分けとるんですわとかいうので、こうぶわーっとこう分散して広がっているということがありますから、それをどのようにこう集約していくかということが、まずもっての課題になってくるんですね。例えば協会二太郎さん三太郎さん、まあ、この人の株式を何らかの形で買い取るということがあってもですね、まあ、これ兄弟もややこしいんですね。この同じように、同じような条件で同じようなタイミングでこう話を持ちかけていかないとですね、それがちょっとずれたりとか値段が違うとかだったら、これまたこうややこしくなったりとかですね、ありますから、本当にその株式がまず分散しすぎていないかどうか、その株主名簿をしっかりと、把握するというところから進めてほしいということです。ということで、古山義明でした。